天気の子、もう一人の主人公、菅圭介の雨の大勝利。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。はい、毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪の話をしておりますが、あれ今毎週何曜日って言った？金曜日って言わなかった？日曜日って言ってた？後で聞き返そう。はい。もう全部が違う。今日は日曜日じゃない。そうなの分かってるよ。でもワタオさんは土曜日はディズニーランドに行って、日曜日は遊んでたから収録ができなかったんだ。台本はできてたんだけどね。はい。ということで、まあ、前回お話をした、気象神社、天気の子のお話の続きということでですね、今日は映画天気の子のお話です。映画天気の子の話って多分ワンタンの収録の中で一番取り上げられている気がする。その次がもののけ姫かな、ちょっと忘れちゃったんですけども、はい。ということで、まあ、今まではね、まあ、天気の子ってすごい面白いよって話を何回かしてたんですけども、おおよそそれはテーマのお話をしておりました。まあ、この天気の子に隠された決意みたいなのがとても熱いっていうようなお話をしてたんですけども、今日はね、物語のお話です。はい。まあ、ここからは、だいぶ天気のこの話になってくるので、なので知らない方は、ちょっとわからない内容になってきてしまうと思います。ぜひ、ぜひ見ていただきたい。ただ、天気の子、ストーリー、一回見ても、なんだかよくわからないと思います。いや、わかる。わかりやすいんだけどね。まあ、分け男と女の話ではあるので、わかりやすいんですけども、そうじゃない。そうじゃないところのお話を今日はしていこうと思います。キャラクターの登場人物のキャラクターたちのモチーフは何だったのか。これを明らかにして、あの物語はどういう枠組みになっているのかっていうね、お話をしていけたらと思います。で、まぁ、今回はワンタンのお話もあるんですけども、ブログのね、ライフデザイン雑記のまとめさんがとても面白く解説をしていたので、まぁ、それを取り入れつつ感想としてお話をしていきます。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、菅のモチーフは佐野の御事。そして2つ目、穂高のモチーフは大国主の御事。そして最後3つ目、2人の天気の子、ひなとあすかの共通点。はい、ということでまず1つ目、菅のモチーフは佐野の御事。はい、まあ、これはね、そうだろうなとは思っていました。菅っていう名前の時点で、ね、こう佐野をイメージしてんのかななんていう風に思ってたんですけども、まあ、そもそも佐野の御事さん誰でしたかっていうと、アマテラス大神という太陽神の弟です。で、彼女は佐野の御事があまりにも乱暴だったので嫌になってしまって、天の岩戸というところに閉じこもってしまいました。アマテラスは太陽の化身なので、実質世界から太陽を奪った。これが佐野の御事です。雨とか嵐とかのモチーフでもあります。で、まあ、今回ね、気象神社からこのお話になった理由なんですけども、作中の菅と夏美が 100% の晴れ女に関する情報を取材するために訪れたのが前回紹介した気象神社、東京都高円寺にあるんですけども、で、この気象神社に祀られているのは、佐野の御事だそうです。はい。ということで、まあ、明らかに意識してるな、なんていう風に改めて調べて思いました。そして今日の二つ目、穂高のモチーフは、大国主の御事。はい。菅さんが佐野の御事だとすれば、穂高は大国の御事というような説がありました。買いました。で、ワンタンはね、違うと最初思ってたんですね。っていうのも、穂高の名前の由来は、新海誠監督の出身地、信州の神様の、穂高の御事だと思っておりました。まあ、名前が似てるっていうところと、まあ、作者との親和性。で、またこの天気の子っていうのは、作者自身が主人公になってると思ってたので、まあ、そうだろうなぁと思ってたんですけども、物語のモチーフとしては、大国主の御事ではないか、というようなお話がありました。というのも、穂高がいた、神津島は、水を分配するために神々が集まったとされている島だそうです。そして、ここで祀られているのが、大国主の御事の孫だそうです。また、穂高が、進学した先が、東京農業大、農学部だそうです。で、大国主の御事は、農業の神様。そして、その農学部の近くには、大国主の御事が祀られているそうです。はい。ということで、ワンタンね、今回このブログを見るまで知らなかったんですけども、こうして並べていくと、
こんなわかりやすいヒントがあったんだななんていうふうに思いました。そしてその須佐之男と大国主主の尊の関係なんですけども、まあ、いくつかあります。古事記によると佐野尊と串灘姫の6番目の子孫と言われています。そして日本書紀では佐野の子供と言われています。で、ただ出雲国風土記では、全くの別関係なんていうふうにも言われています。で、その中の物語の一つとして、大国主尊は佐野尊の、娘である捨利姫と恋に落ちます。まあこれはよくわかんなくて大丈夫です。はい、恋に落ちます。そしてそれに対してスサノオは、いくつかの試練を大国主に与えます。例えば蛇がいっぱいいる部屋で一晩過ごしなさいとか、ムカデと蜂がいる部屋で一晩過ごしなさいとか、嫌ですね。で、まあ、そんな様々な試練を与えていく最後の試練が、トークをめがけてカブラや矢を打ち放ってそれを見つけてきなさいと言いました。大国主がそれを探しに野原に入ると、スサノオは、野原に向かって火を放ったそうです。とんでもないお話ではあるんですが、そんな様々な試練を乗り越えて、スサノオは大国主を認めたということ。この関係性をベースにしたら、菅さんと穂高の関係性ってちょっと見方変わるなぁなんていうふうに思いました。はい。ということで、実はですね、まあこの神話の登場人物だったりとか、この試練を与えるっていうのが、もしかしたら作品の物語のベース、モチーフになってるのかもしれません。そして今日の最後3つ目、二人の天気の子、ひなとアスカの共通点。はい。ワンタンはですね、菅さんの奥さん、アスカさんも天気の子だったのではないかと考えております。二人には様々な共通点があります。例えば、ヒナのお家と、K&A 事務所にあるサンキャッチャー。どっちの家にもサンキャッチャーがあります。サンキャッチャーっていうのは、ガラスとかアクリルの、キラキラした反射する、綺麗な、のれみたいなものです。あれね、実はどっちにもあります。で、この二人は、誰かのために強く晴れを願って天気の子になったとワンタンは考えてます。ヒナはお母さん、アスカさんは娘で、なんでかっていうと娘は雨の日は喘息で体調が悪くなってしまうから強く晴れを願ったというような共通点があるのではないか。そしてもう一つ、また別に愛する人がいた。はい、菅さんと穂高の共通点として指輪をあげたというものがあります。まあひなに指輪を渡す描写はあったと思うんですけども、菅さんはっていう風に言うと、菅さんね、実は指輪2個してるんですよ。この1個は飛鳥さんのだったのではないかななんていう風に思います。はい。そしてこの2人のモチーフは、まあこの流れだとアマテラス大御神ではないかと言われてるんですが、一方で雨女がモチーフになってると言われています。じゃあ違うじゃん、おかしいよ、変だよって思うかもしれないんですけども、実はアマテラスのアラタマはセオリツ姫という水神様です。で、このアラタマってなんだっていうと、神様の霊魂が二つの側面を持ってて、そのうちの荒々しい面という定義らしい。はい。ということでですね、そのセリオツ姫というのがモチーフになっているのではないかともファンの間では言われているそうです。どちらなのでしょうか。そしてこの物語というのは、新海誠監督によると公式ビジュアルガイドなどのインタビューでは、瞳悟空と語られています。瞳悟空って何ですか、何ですか、何ですかっていうと生贄のことですね。で、瞳悟空誕というと、生贄を捧げる風習が行われているところから、外からやってきた旅人などによって、神様を倒し、秩序が回復する。というのが、この天気の子になってるらしい。まあ、それはなんとなく納得なのでしょう、はないでしょうか。穂高くんという外からのものが、この世界にやってきて、で、世界の秩序を変えていく。まあ、回復するとはちょっと違うんですけども、変えていくというようなお話になっています。なってるんですけども、まあ、なんかちょっと面白いなっていうふうに思ったところがあって、まあ、瞳悟空のお話のベースにある。で、それぞれのキャラクターはいろんな神様のモチーフになっている。となった時に、この世界の終わりって、雨が降る世界で終わったじゃないですか。っていうことは、スサノオノミコトバーサス、アマテラス大神の戦いの中で、スサノオノミコトが大勝利したっていうのが、実はこの天気の子の神様だけで見る物語の面白さかなっていうふうに思ってて、で、物語の一番最後はですね、拾ってきた猫のアメちゃんが、ふてぶてしく大きく育っている姿を見て、あ、これが雨の大勝利っ ていうのが、あの、ハッピーエンドとかそういうものではなくて、なんか、遊び心あるなっていうふうに、ちょっと思いました。これは多分ね、人によっては、って思ったりとか、不意に落ちない話かもしれないんですけども、ワンタン的には、あ、この落とし方って斬新で面白いなと思いました。まあ、ただ、サノオのバーサス、アマテラスっていう風に、キャラクターに置き換えてみると、菅さんバーサス、アスカさん、菅さんの大勝利とかっていうと、ちょっと寂しい気持ちになってしまうので、まあそこまでね、一生懸命すべての道理をはめる必要はないと思うんですけども、なんだか、すごいなんか今日生ったり噛んだりするな。なんだか、こうした着眼点が面白いなと思って今日は紹介したところです。はい。ということで、まあまたやるんじゃないですかね。あの、天気のこの話。で、ワンタンは、今日ちょっと話しきれないが、もうちょっとね、あの、その先に、そんな大勝利菅さんの心を変えていった過程っていうのを、なぜ菅さんは泣いたのかっていうことをお話ししようかと思ったけど、今日はやめときましょう。はい。ということで、遅れてごめんね。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。